Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1776回、11月28日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
きっちゃんです。
こんばんは。
どうもこんばんは。
お久しぶりでございます、
うん、あなたが忙しいから。
そうだね何日、5日ぶり、
先週
土日月か水曜日だから
4日ぶり
5日ぶり
5日ぶりなのかな。ぶりは学校かな。どうだ、
ブリは美味しいよ。
言うと思ったけど、うん、
はい、私がバタバタしてて、はい、大変申し訳ありませんでした、はい、皆さん週末はいかがお過ごしだったでしょうかね。
週末
もう水曜だけどね
そうだよね、それだけおかしいんだ。ちょっと強くないなって考えた、うん、
はい、我々は週末は土曜日は映画を見て、
いきなりステーキ食べて、
うん、いきなりステーキ食って、
で
日曜日は日曜日はうちはそうそう3連休だったよな。
あ、
世間様は。
そうよ、なんかイベント行ったんだ、それで。
うん、イベント行っただろ、浜田へ。
そう。
うちは娘が3連休で帰ってきてたんで、日曜日はまあ駅まで送っていくというね。3連休だったんでね、本当は本人さんバスで帰ろうとしてたんですけども、バスが全然空席がない、うん、そんなに人が来てるのかって思うんですけどね。
いや、なんかこの間、うん、林先生のなんとかいう番組で、
うん、
本来の出雲大社のそのご利益のあるお参りの仕方みたいなのテレビでやっとったので、
うん、
なんか早速お参りに行ったんだけど、
うん、
相当人がおったって言ってた
みたいですね、うん、
だってテレビ見たら私らでも今までちゃんと正しいお参りの仕方してなかったんだと思って
地元の人間も、
うん、行かなきゃ
行かなきゃ。でも神さんもみんな帰っちゃったけどな
だけ神有月に行かんといけんよね。
まあね、でも人多いよ、う
ん、でも来年は行くよ
もう予定表に書いとく。
じゃあ電話行くよ。
はい、まあ私も日曜日に髪切りに行ったら、そこでお客さんの話だと、前の土曜日か連休の中日でしたけど、会社の方はすんごい車で大渋滞だったらしいですよ。まあ、そういう時に行くとご利益あるのかもしれないけどね。
でもなんか私は出雲の住人じゃないけど、同じその島根県人として嬉しいね、やっぱり。あんなに人が来ると
まあね。ということで、まあ皆さんはいかがお過ごしだったかな、なんか楽しいことあったかな。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。月カートお休みしたんで、ちょっと古いニュースが混じってるのでご了承ください。トラベルウォッチにあった記事です。高速道路各社、年末年始の渋滞予測、上り下りとも1月2日から3日が渋滞のピークという記事が上がってました。ネクスコ東日本、中日本、西日本、JB 本市高速、そして、日本道路交通情報センターは、年末年始、12月28日から来年の1月6日までの10日間の交通渋滞予測を発表しましたということで、上り下りとも渋滞のピークは1月2日から3日としており、1月の4日から6日への利用分散を呼びかけているということで、上り下りとも年明けてからがピークらしいですよ、今年は。カレンダー的にどうなの？うちの会社も確か年末の連休って4日ぐらいしかなかったんじゃないかな。28が土曜日だよな、確か。
28金曜日ですよ。
あ、28金曜日？あれ？
ええ。
うちどうなってたっけ？あ、本当だ。一応うちは28の金曜日から6日の日曜まで。が休みなんですが、29、30とかに移動する人って少ないってことかな、今年は。
何、休みが長いから
っていうか、年末が中途半端になるんじゃない？
どういうこと？
もし金曜まで仕事したら29から休みってことなんじゃない？最初の土曜から休みに入るとすると、だ29、30、31と3日しかない。で、年明けると6日が日曜日で、そっちの方が長いからってことなのかな。
あなたの言ってることがよくわからんんだけど。
いや、前半後半が同じぐらいずつの休みならさ、前半に移動して後半に移動するっていうパターンになるんじゃないかなと思うけど。
前半に移動して後半に移動するってどういうこと？
あ、年末に移動して、 年明けてから移動っていう形なのかなと思っていましたけどね。お役所って何日前だっけ、普通は。
お役所は平日じゃない、あ、平日っていうかカレンダーっていうか、なんていうのかいな、だって29日から休みで3日が仕事始めない
。え、3日じゃないですよ、4日でしょ。正月3日は休みじゃない。
私公務員じゃないけ、わからん
多分年明けは4日からだと思うけどね。
観光庁でしょ、観光庁の仕事始め、
うん、仕事始めは4日だと思うよ、観光庁は。
観光庁の仕事始め、
いつ、いつやー、出た
出ないあ、違う、ね、御用納めが28日、
御用納め
は1月4日、
だから公務員は28日まで仕事するってことだよな。29、30、31で4日、金曜日には仕事に出なきゃいけないってことだよな。
でも6日も仕事があるよ。あ、仕事あるよ、休みがあるよ。
うん、いや、6日はあるけどね、うん、
十分でしょ
月ちゃんとか今年は、
うちは29からで仕事して、
おう、
28の午前中掃除、
掃除、うん、
例年より一日早く仕事納めなんだけど、
うん、
仕事始めがね、はい、うん、
4日、
4日、4日土曜日、
あ、土曜日は5日だよ。
じゃあ5日だ。
あ、土曜日に仕事に出なきゃいけないんだ。
半日だけね。
それもなんかあまし期間パターンだね。
ちょっとなんか事情があるみたいなんだけど、それが本当だったら6日まで休みなのに、
うん、
土曜の午前中に全部行けんけ、
うん、
なんか仕事終わりをなんか早くするらしいよ。
なるほどね、うん、はい、ということで、まあ、リスナーさんの中で田舎へ帰るという方、高速道路を走ろうという方はなるべく渋滞を避けましょうね。
そういうニュースだったね、これは。そういえば、
そうそうそうはい、それでは次の記事です。これ鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本、原宿駅で年末年始の臨時ホーム使用中止、明治神宮参拝客に代々木駅利用を呼びかけという記事が載ってました。JR 東日本東京支社は、明治神宮の参拝客向けに年末年始の山手線原宿駅で行っていた臨時ホームの使用を中止すると発表しました。原宿駅では現在東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催での利用客増加に備え、臨時ホームを外回り専用ホームとし、路線及び、あ、違った、線路及びホーム上に2層の駅舎を建設するなどといった改良工事を行っており、今回の使用中止はこの工事の早期完成を図るためということだそうですね。原宿駅での混雑が予想されるため、明治神宮への参拝のお客様は代々木駅もご利用いただきますようお願いいたしますと呼びかけているということで、 まあ我々田舎者には関係のない話ですが、明治神宮へ初詣に行かれる方、普段だと多分原宿駅を使うんじゃないかなと思いますけどね、今年は代々木駅を使ってねってことらしいですよ。あ、今年じゃない、来年か。
原宿駅から近いんだね、明治神宮駅って。
みたいですね。
明治神宮駅じゃない。
明治神宮駅じゃない。
もう言っとることがおかしい、もう。あ、もう大丈夫か。
休みボケだな。
休めないし、ちゃんと真面目に仕事しよう。
いやいや、配信の休みボケ。
あ。
はい、ということで、まあ、関東で正月をお迎えになる方、気をつけてね。
あの、関東でお正月をお迎えになる方は、あの、東京の出雲大社に行ってください。
ああ。出雲大社、分社だったかね、分子だったかね、分子か。
分子？東京分子？
だったと思うな、確か。うん。はい、続いてもトラベルウォッチの時です。オリエンタルランド、ね、オリエンタルランド、トイストーリーがテーマの新ディズニーホテル開発、2021年度開業という記事が上がってました。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは11月28日、映画トイストーリーをテーマにしたディズニーホテルの開発を発表しました。客室数は約600室で、開業予定は2021年度ということだそうですよ。外観や中庭などに全ておもちゃ、おもちゃで作られたようなデザインを採用するとしており、客室は劇中でおもちゃたちが持ち主だった少年アンディの部屋を思わせるカラフルな家具を用意します。また全客室をスタンダードタイプに統一、付帯施設はレストランなど宿泊関連のみとすることで、より手軽なリゾートステイを実現するということだそうですよ。新しいホテルがまたできるそうですよ。地上11階、地下1階だそうです。ディズニー泊まりやすくなるよ。
行ってきなさい。
行ってきなさいって一言のような。
私、トイストーリーね、ごめん。
うん。
あんま好きじゃない。
なんだと？
なんかね、あんまり好きじゃない。ごめん。
なんだと？
なんでだろうか、わからんけど。あの、好きな人には申し訳ないけど、私、トイストーリーとスティッチ、そんなに好きじゃない。
あ、スティッチもダメ？
どっちかっていうと嫌い？
嫌い。嫌い。
なんか、あの、スティッチの歯並びが嫌い。
歯並びね。
歯並びが嫌い、なんか。ごめん、変わっとる。
変わったやっちゃう。まあこれ、すべての部屋が、アンディの部屋を模してるわけじゃないとは思いますけどね。
50代で泊まる。
いいんじゃね？おばあさんって。まあまだ先の話だけどね、2021年ですからね。
ミラコスタがいいな。
ミラコスタ泊まれるよ、予約さえすれば。予約と金さえあれば。
あんたトイストーリー、私ミラコスタ泊まる。
はい、それでは次の記事です。こちらもトラベルウォッチにあった記事です。 ANA 国際線ビジネスクラスの軽食メニューに築地銀だこのたこ焼き、12月1日からという記事が上がってました。
え、
飛行機の中でたこ焼きが食えるそうですよ。
ビジネスクラスで。
うん。ANA 全日本空輸は11月28日国際線ビジネスクラスの一部路線を対象に、機内の軽食メニューとしてホットランドが運営する築地銀だこたこ焼きを12月1日から提供すると発表しました。ということで、 最近新幹線の中でもあんましたこ焼きは匂いがするから敬遠されるんやな。
うん、
飛行機なんかいいのか。
でもしかもビジネスクラスであれなんでしょ。
うん、ビジネスクラスだぞ。
自慢じゃん、たこ焼きの匂いさせたら、あ、ビジネスクラスの人だって。
そういうことになるのか。
なんかたこ焼き頬張りながら、ビジネスクラスですけど何か。
対象となるのは日本初の、ホノルルを除く北米線、それからメキシコオセアニア路線と羽田発のシンガポール、バンコク、ジャカルタ、クアラルンプールの深夜便だそうですね。で、北米メキシコオセアニア路線では1回目の機内食終了後、羽田発東南アジア深夜便では希望の時間に提供しますということはそうですよ。
深夜便でたこ焼き、夜中にたこ焼き、寝とったらたこ焼きの匂いがしてきたら、夢の中でたこ焼きに襲われるぞな。
タコの嫌いなスキちゃんは絶対ダメだね。
タコを抜いて食べる。
あ、大丈夫だね。すげえビジネスクラスに乗らなきゃいいんだっけ。何を。スケちゃんだからエコノミーでいいんじゃない。僕ビジネス一件。
私ネギマヨ好きだよ。
これはネギ入ってないんじゃないの。
いや入ってる時間のトッピング、
うん、
ないのか。
トッピングないんじゃない。
あのトッピングがあるかないかでビジネスにするかしないかがちょっと瀬戸際だね。
これカリカリになってんのかな表面。築地銀だこって最後に油入れて油で揚げるみたいな感じにするよな。
いや食べたことないです。
いや作るとこ見たことあるけど、最後の最後もう完全に形になってるとこに油を一遍ザーッと流して、
カリカリ、
いや、うん、で表面をカリカリにするんですよ。
あ、それ食べたい。タコは出す。
でもただ飛行機の機内でそれが再現できるのかなと思って。
レンジでチン、
多分言ってもこれレンジでチンでしょ。温める方法って、あとは匂いの問題だよな。
どうなに聞け、
ちょっと電話して聞いてみといて。
いやいや、あなたがのはこのニュース提供したんちゃうか。
いや、ニュース提供してくれたのはトラベルウォッチさんだし。
多分ね、
うん、
匂いが専用な工夫をするんじゃない。
やっぱりするのかな。でもそんなことしたらたこ焼きの醍醐味がなくなっちゃうじゃん。あのたこ焼きの香りがいいんじゃん。
でも深夜にたこ焼きの匂いさす、
いいじゃね。ダメ。
これ逆にビジネスクラスじゃない人からクレーム来るかもしれない。
臭いって。
夜中の
臭いよりも食わせる方って言うんだね。
だけどその自分食べれるのに匂いしたら腹立つと思うよ。しかも夜中に。
そうだよな。はい、それでは次の記事はこちら AV ウォッチにあった記事です。 NHK 受信料を値下げ、地上波で月額59円、衛星で102円というせこいニュースが上がってました。NHK の、経営委員会は27日、受信料の値下げを発表しました。2018年度の受信料収入の 4.5% 程度の値下げを行い、すでに一部実施している負担軽減策と合わせて 6% 相当の還元を実施すると。現3カ年経営計画の修正提案を議決しましたということで、せこくね。地上波で59円、衛星で102円、もっと下げれるだろう。
でもまあ 大人数だけ割るとそれぐらいになるのかな。
まあね、 で値下げを含む還元の規模は、通期の値下げが年間で328億円、負担軽減策の合計が年間94億円で合わせて単年度で422億円規模ということですね。まあ、総額にしたら結構な金額か。でもこれ年間で払ってる人どうなんだろうな。すでに割引がかかってんだけど、それも下げてくれるのかな。
じゃないの。
うち年間で払ってますけどね。1年分を。
年間の方が安いってこと？
あ、月々に割ると安くなります。あとケーブルテレビを通して払ってるから、なんか団体割引みたいなのも適用されてるから、そこそこ値引きはされてるはずですけどね。
前に話聞いたんかな、
ん、
なんで NHK だけ受信料取るんだって話したっけ。
いや、してないと思う。
じゃあなんで
NHK はCM がないから。
あ、CM の代わり？
民放は CM で収入があるわけでしょ。 NHK は、まあ、国の予算もあるけど CM 収入ってものはないから、国民から負担をさせるってこと？
分かってるの分からん。
だから逆にあのテレビの視聴率とかって出るじゃない、
うん、
あれ NHK 入れなくてもいいと思うんだよね。視聴率良かろうが悪かろうが国民から金取る金額は変わんないんだから。民放だと視聴率が良い悪いでスポンサーから取れるお金がやっぱり違ってくるじゃない。
そういうもの、
視聴率のいい番組は CM 料金高くなるだろうし、ね、だからあの視聴率調査って NHK 外していいと思うんですけどね、私的には。
言っちゃいなさいよ。
言ってやっとろう、言ってやろう、言ってやろう。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは、あれ、表示されないぞ。どうした？
iPod ラブさんです。
あ、来た来た。iPod ラブさんにあった記事です。アメリカアップル、iPhone XR と XS の購入者限定で、旧型 iPhone の下取りを最大100ドル上乗せキャンペーンという記事が上がってました。これは、あくまでもアメリカでの話ですんでね。国内は関係ないんですけどね。使わなくなったアップル製品の下取りを出すことができるアップル銀バッグで iPhone XR または XS の購入者限定で旧型 iPhone の下取り価格を最大で100ドル以上上乗せするキャンペーンが US のアップル公式サイトで実施されていますということで、100ドル、まあ日本円で1万1000円ぐらいか、キャッシュバックするよと、だから新しいの買ってねということらしいですよ。やっぱ売れ行きが悪いんかね。高いもんな。
あんまりいないよ、あんまりとか言えないよ、この周りに新しいやつ変えた人。
僕も見ない。まあ見ないって、見てもあんまし分かんないだろうけど、みんなケースつけちゃったら、
うん、本人が自慢せんと分からんけどね。
うん。新しい iPhone 買ったって話は確かに私の周りでもあんまし聞かないですね、会社のでは。大丈夫かアップルさんって気がしますけどね。はい、それでは次の記事、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。マジックキーボードやマジックマウス2値下げされていたことが明らかにという記事が上がってました。 いつから値下げされていたのかは不明ですが、アップルがマジックキーボード、マジックキーボード、天気付き、そしてマジックトラックパッド2、マジックマウス2を値下げしていたことが分かりましたということですね。少なくとも先月の中旬ぐらいまでは旧価格であったことは確認できているので、ここ1ヶ月で値下げされたようですと。マジックマウス2、8800円だったのが7800円に、マジックトラックパッド2、13800円が12800円に、そしてマジックキーボード、これ18800円が9800円に、それぞれ1000円引き。あ、基本的にみんな1000円引きになってるな、マジックキーボード天気付きが13800円が12800円に、マジックマウス2スペースグレイ18800円が9800円に、あ、そうだね、マジックトラックパッド2のスペースグレイ15800円が14800円に、そしてマジックキーボードの天キー付きのスペースグレイ15800円が14800円に、それぞれ1000円引きになっていますということで、月ちゃんお安くなってますよ、キーボード、マウス、トラックパッド、いらないよな、
買ってない、買ったことがないよ。
まあ、買って使い物になるのはマジックマウスだよね。トラックパッドもキーボードもエアにちゃんとついてるからね。
そうだね。
うん。はい。それでは次の記事でーす。これもしかしたら好きちゃん関係あるんじゃないのかなって気がするんですけどね。iPhone マニアさんにあった記事です。iPhone7 のハンズフリーが無効になる不具合、ハードウェアの故障が原因と判明ということで、ハンズフリーと Bluetooth のヘッドフォンと同じなのかどうなのかちょっとわかんないけど、スキちゃんが買った Bluetooth のヘッドフォンってよく接続が切れたり、うまく接続がつながらなかったり、
ああそうですね、
あの車にはうまくつながる、車がまあハンズフリーといえばハンズフリーなんだけどな、 Bluetooth
車にはまあつながってますけどね。
一部の iPhone7 や iPhone7 Plus で問題となっている通話中にハンズフリー機能が無効になる不具合に関して、ハードウェアの劣化が原因であるということが分かりました。この不具合に関しては2018年7月に公式の無償修理サービスが終了していますということですね。
じゃダメじゃん、
ダメじゃん。この不具合のある iPhone7 ではハンズフリー機能が使えなくなるだけでなく、ボイスメモの録音機能が使えなくなる可能性もありますと。手が汚れているとき、2対1で通話するときなどに欠かせないハンズフリー機能は比較的重要です。また会議などで議事録を取る際に対応するボイスメモ機能は使えないと困る場合も多いでしょうと。原因は端末の中のパーツの劣化ということはそうですね。iPhone 端末内の電子回路の一部が熱によって剥がれる現象が起こっていると。これにより直接的に影響を受けるのが通話中のハンズフリー機能ということらしいですね。あと、まあ落下させた時にその衝撃で壊れる、基板の接点が破損されることもあるということだそうですけども、この不具合が生じた場合は Apple Store で修理を行う必要がありますと。ただ無償修理期間は過ぎているため実費負担となるかもしれませんということで、ハンズフリー、まあ、スキちゃん的にはハンズフリーは特に問題ないわけか。
私のは Bluetooth のイヤホンとの接続がおかしい。
どっちかというとスキちゃんの場合は Bluetooth のイヤホン側の問題だよな、多分。
分からんけど、Bluetooth を、うん、スピーカー、イヤホンをオンにしても、
うん、
オンにしても iPhone が反応しない時があったりとか。
まあ、それは多分この問題とは別問題かなって気はしますけどもね。
ただあの今使っとる2つのイヤホンどっちもはそうなんよね。
うん、
ちょっと気になってるんだけど。
確かにね。はい、まあ、この手の現象が出てる方は一度アプリに相談された方がいいかもしれませんね。たすきちゃん今あれだよな、バッテリーがなんか消耗が早くなってきてる？
そうですね、なんか
ここ iPhone7 プラス、
うん、2、3日えとかって思うような減り方をしてますね。
劣化してきたか、バッテリーが。寿命か、
風邪ひいた
どうなんだろう、
熱で赤くなってる
まあ2年使ってるからな。
いや、まだです。
ああ、まあもう2年みたいなもんじゃ
18ヶ月。
ぼちぼちバッテリーもへたってくるっちゃへたってくるんでしょうけどね。
設定で見たら、はい、うん、設定で見たら 95% だったもんね、
バッテリーがね、うん、まあ、95% ならまだ大丈夫レベルかなって気がするけど、うん、はい、それでは次の記事は、愛をありがとうさんにあった記事です。映画ハリーポッターシリーズ全8作のコンプリートセットを5000円で特別販売、字幕吹き替えの併録、4K HDR 対応ということで、 iTunes でハリーポッターシリーズ前作まとめて5000円で売ってるそうですよ。へー。 iTunes ストアでハリーポッターコンプリートセットが特価販売されています。映画ハリーポッターシリーズの全8作のセットですと。字幕吹き替えが1本に収録され、 4K HDR にも対応していますということだそうですね。賢者の石、秘密の部屋、アズカバンの囚人、炎のゴブレット、不死鳥の騎士団、謎のプリンス、そして死の秘宝パート1パート2ということだそうですよ。通常価格は12000円、全部単品で買うとね。これが現在5000円で購入できますということだそうです。先週だったっけ、死の秘宝パート1、あ、パート2やってたよな、テレビで、地上波で。
見てないですけどね。い
や、そうだったね、うん、やってましたね。5000円だそうですよ、お買い得ですよ。
私なんか DVD 持っとるんよ、途中まで。
途中まで、
最初のうちのやつ。
何作か、
このセットのやつ。
あ、セットのやつ、うん、途中までのセットってこと。
うん、だったの。どこ行ったんだろう
片付けてどっか見えなくなってしまった
今 DVD 見れないの。
あー、そうかエアは内蔵してないし、外付けは息子ちゃんにあげちゃったし
そうそう誰かください
はい、それでは次の記事ですよ。こちらはアップルウォッチジャーナルス、待ってよ、この記事からね。そうですね、アップルウォッチジャーナルさんの記事ですね。アップルペイのスイカに現金でチャージできるセブン銀行の ATM チャージ&お買い物でキャンペーンをスタートという記事が上がってました。アップルウォッチや iPhone のアップルペイ上のスイカに現金チャージをする選択肢の一つとして、先月よりセブンイレブンのセブン銀行 ATM が利用できるようになっています。セブンイレブンはレジでの 現金チャージも可能ですが、レジで対人のやり取りが面倒だなと感じるときなどに使える選択肢だと思いますと。そんなセブン銀行がスイカへのチャージ&お買い物でオリジナルグッズやセブンイレブンのクーポンがもらえるキャンペーンを開催していますと。キャッシュバック等のキャンペーンではないのであまり魅力的に思えないという人もいるかもしれませんが、いざという時のためにスイカへの現金チャージを試しておくという意味でキャンペーンに参加しておいて損はないのではないかということですね。キャンペーンの詳しい情報は、これ本文、記事の中に URL が貼ってあるんでそこへ行ってみてもらうといいんですが、開いた、キャンペーンの概要ですが、キャンペーン期間中、これキャンペーンは11月26日から12月の16日までですね。キャンペーンの期間中、上記のキャンペーン対象の交通系電子マネー、スイカとかイコカとか、キタカ、パスモ、トイカ、モナカ、スゴッカ、ニモカ、それから早加券ですね。こちらを使ってセブン銀行 ATM で現金による1回1000円以上のチャージと、セブンイレブンで1回税込み300円以上のお買い物をされた方の中から抽選で1万名様にオリジナルグッズをプレゼント、また外れた方の中から再度抽選で2万名様にプレゼントが当たるダブルチャンス、総計3万名様に当たりますということは、そうですね。だからセブンイレブンの ATM で1000以上チャージして、でそれを使って、店内で300円以上の買い物すると一口の抽選になるということかな。
ちょっと待ってよ、
うん、
セブン銀行の ATM で、
うん、
スイカに
チャージ、チャージ、
でスイカはアップルウォッチを2回ポンポンって押して立ち上げてやるの？
スイカの場合は立ち上げる必要ないです。アップルウォッチの場合は腕から外して、
うん、
ATM のディスプレイの右側に IC カードを認識させるとこがあるんで、そこへアップルウォッチをしつければいいんですけどね。
画面出さんでも？
画面出さなくていいです、スイカの場合は。
でも外さんといけんのだ。
アップルウォッチの場合外さなくてもいいけど、右利の人は左手に多分やってると思うんですよね。で、左手をディスプレイの右側に持ってくるってことは、非常に体がねじれて、なんか体がつりそうな感じになるような気がする。
それは、あなたの体が硬いからじゃないの？
まあ、アップルウォッチの場合は、外しても、スイカ通りますんでね。だから外してやった方がいいと思いますよ。
外すわざわざ。
うん、外す。
そのまんまこうやってやればいいんでしょ？
うん、まあそれでもいいですよ。
みつさん、ちょっと、いや、頑張りさえやる。
だってずっとその、センサーのとこへアプローチつけたまんまで操作しなきゃいけないよ。離したらダメだからね。
じゃあ後ろ
本来、IC カードをそこへポンと置くようになってるんで。
あ、そっか。
うん。だから iPhone、誰か YouTube かなんかの中で iPhone でやろうとして普通に置いたら確かダメだったんですよ。iPhone って上の部分？カメラがあるじゃない？背面に。うん、近くにアンテナがあるんで、そこの部分をしつけなきゃいけないんで、普通にでっかい iPhone とか置くとね、反応しないらしいんですよ。だからそれもちょっとめんどくさい。で、そこで1000以上チャージして 店内で300円以上の買い物をすると。
あのセブンイレブンでアップルウォッチで払うときは、
うん、スイカで。ああのスキー場の場合はスイカしか入ってないんでスイカでって言えばいいです。
ローソンの時は
アップルペイで。うん、
めんどくでも覚えられんわ本当
覚えましょうよ。
セブン銀行もあれなのスイカでって言ってスイカの画面出してやるん。
セブン銀行の ATM はスイカのチャージは出さなくていいはずです。そのまんまで。
え、セブン銀行の ATM？
うん。
レジの話だよ。
あ、レジの場合もスイカでって言えばいい。
スイカでって言ってスイカの画面を立ち上げるの？
立ち上げなくてもいいです。スイカは立ち上げる必要ないんですよ。
そうなの？
うん。
じゃあなんでローソンでは立ち上げないけんの？
ローソンでもスイカで支払うって言えば立ち上げなくていいんですよ。アップルペイで支払うって言った時だけは立ち上げなきゃいけない。立ち上げてどのカードを使うのかを自分で選ばなきゃいけないんだね。だからスキーちゃんは今スイカしか入れてないけど、例えばクレジットカード入れてる人がいるとスイカとクレジットカード2枚がアプローチの中にある状態、
うん、
でどっちを使ってアップルペイで支払うかっていうのは自分で選択しなきゃいけないんで、その立ち上げないと反応しないんです。
どっちでもいいよってやつだもんな。
そういうわけにはいかないんじゃない、やっぱり
そうか。
で当たる商品ですけども、 A 賞 B 賞これが各5000名様で合わせて1万名様なんですけども、 A 賞がキャラクターピンバッジセット。これはね、ペンギンはこれスイカのキャラクターだっけ？
うん、スイカでしょ。
スイカとか、あとなんか、カエルが目覚まし時計と手繋いで歩いてる絵があるな。
何これ？見たことない。
あ、イコカーもあるから、これはあの、交通系の各カードのキャラクターなのかもしれない。
へ
ぇー。のピンバッジのセット。これが5000名様。で、B 賞がランチボックスセット。こちらにも絵が描いてあるけども、やっぱり交通系のキャラクターだろうね、これ。
うん。
水筒とお弁当箱と箸入れと箸、それとあと、ランチバッグのセットですね。これが各5000名様だそうです。で、ダブルチャンス。これに当たると、セブンプレミアムのお茶。600ml、まあ、4種類あるんですけどね、ウーロン茶、麦茶、ジャスミン茶、ほうじ茶、このうち1つをプレゼントと。で外れた方の、抽選でダブルチャンスっていうのを2万名様、これがセブンイレブンで引き換え可能なウェブクーポンを2万名様にプレゼントするということですよ、はい、ということで、まあ試しにやってみてはいかがでしょうか。スキちゃん体をねじりすぎてお腹がつらないようにね
やってみよう、
やってみよう。はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。出てこい出てこい出た、ドコモの学割12月1日開始、25歳以下対象、家族に D ポイントもという記事が載ってました。 NTT ドコモは25歳以下のユーザーとその家族を対象とした割引サービス、ドコモの学割を12月1日から実施すると発表しました。シェアパック5回線なら月額280円からスマホが利用できるほか、家族も1人当たり3500円相当の D ポイントがもらえますと。はい、もう学割適用の季節が始まりますよ。 お子様がいる方、まあ、25歳以下だから別にお子様だけでもないでしょうけどね、社会人でもいいかもしれませんが、はい、お安くできますよと。 いうことですよ。で、家族向けの特典として、ドコモの学割の条件を満たすユーザーと同じシェアグループの全員に D ポイントがプレゼントされますと。来年2月1日までに条件を満たせば家族全員に3500ポイントずつ、2月2日以降なら、2500ポイントずつが申請されますということですので、2月1日までに契約すればお得かな、3500ポイント、まあ、約3500円分がもらえますよということです。
午後8時になりました、
はい、それでは次の記事ですよ。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。総務省携帯料金改革で法改正、端末と通信料金の完全分離や4年縛り禁止へという記事が上がっていました。携帯電話料金引き下げに向けて電気通信事業法を改正し、端末代金と通信料金の完全分離や4年縛り禁止を制度化すべきという総務省の有識者会議による緊急提言が11月26日に公開されましたですね。4年縛り禁止になるそうですよ。まさに私が4年縛り真っ最中ですけどね
今契約しているとしょうがないでしょ。
と思うけどね、今更4年縛りダメよって言われても困るんですけど、まあ、端末代金と通信料金完全分離ってことになると、まあ、今通信料金って非常に分かりにくいじゃない、まあ、その辺が分かりやすくはなると思いますけども、逆に端末代金が高くなる可能性はあるわな。顧客にとってはこれはメリットがあるのか、なんかないような気がしなくもないけどな。まあ、安くなる方向ならいいんですけどね。果たしてどうなるんでしょうか。はい。それでは次も iPhone マニアさんにあった記事です。Google アシスタント、日本語でも Siri ショートカットから呼び出し可能にということで、先週の金曜日だったっけ？ Siri 呼び出して、OK Google ってやると、立ち上がるって話、ただし、今は日本では使えないよって話があったじゃないですか。
うん、研究しましたね。
はい、これが日本語で使えるようになりましたということはそうですよ。iOS 版 Google アシスタントアプリがアップデートされて、言語設定が日本語でも Siri ショートカットから呼び出すことができるようになりましたということです。まあ、設定をしなきゃいけないんですけどね。今回のアップデートにより、言語設定が日本語のままで Siri ショートカットに Google アシスタントを登録可能になり、手軽に Siri を呼び出して OK Google が利用可能になりましたと。一旦 Siri ちゃんを呼び出して OK Google って言えば Google さんが立ち上がると。ぜひやってみてください。
Google アシスタントのアプリを入れとかんとダメでし
ょ。あ、もちろんそうです。それは入ってることが前提ですけどね。
しっちゃんに呼んでもらう。
まあ探して立ち上げるよりは簡単かもしれないな。
しっちゃんかわいそうじゃない、いじるかもしれないし、
嫌なこったいっていうかもしれない。
呼んでって言ったら画面がスーッと消えて
くるくる状態になるかもよ。はい、 続いても iPhone マニアさんにあった記事です。スマホに付着する細菌は便座の10倍、感染予防のための対策は、という記事が上がってましたよ。
これトイレに持っていくやつじゃない？
え、トイレに持っていくの？
え、スマホをトイレに持ち込む人が多いんでしょ？
いや、違うでしょ。
その記事じゃないの？
スマホのガラス面は便座の10倍ぐらい細菌が付着してるよっていうことだよ。
特にトイレに持っていくとすごいつくんだって前テレビで当たったよ。
あ、まあ、持っていったらつくだろうけど持っていかなくてもですよ。
あ、マジですか。
うん。冬になるとインフルエンザやノロウイルスなどの感染症が流行しやすくなりますと、スマホの表面にはトイレの便座よりも多い細菌が増殖しているとも言われますが、繁殖しているとも言われますが、対策は必要なのでしょうか。ウェザーニュースが専門家のアドバイスを求めていますということだそうですよ。よく便座アルコール消毒、公衆トイレとかにあるじゃない、
うん、
トイレットペーパーにシュッシュして拭く、
うん、
でスマホにアルコール除菌は無意味というね、あるんですけども、スマホの画面をアルコール除菌しても除去できるのは常在菌だけで、ノロウイルスには効果がないそうです。ノロウイルスには次亜塩素酸による消毒が必要となりますと。特にインフルエンザ対策としてはこまめな手洗いとうがい、患者のマスク着用が重要。あ、これ関係ないか。あ、ここにね、インフルエンザ対策にこまめな手洗いとうがいって書いてあるじゃないですか。うがいってインフルエンザ対策にならないって知ってました？
手洗いはなるの？
手洗いはなります。だけどうがいはインフルエンザの対策には全くなりません。これ厚生労働省のホームページ見てもらうとそこにも出てますけども、結局うがいっていうのは口の中とか鼻の中に誰かがこう飛び散らしたインフルエンザ菌を、まあ、除去するためにうがいがいいよって今までは言われてましたけど、インフルエンザウイルスって体の中に入ってたら20分でも細胞の中に入っちゃうらしいんですよ。だから出かけてる最中10分おきぐらいにうがいするんだったら効果があるけど、家へ帰ってうがいしてももう手遅れだそうです。
っていうの
もだから手洗いはいいです。手洗いはね、手からはインフルエンザウイルス細胞に入っていかないんで。
あ、飛沫？
そうそう、粘膜から入っていくんだよね。だからインフルエンザ対策としてうがいは全く意味がないそうですよ今は、という厚生労働省の見解だそうですよ。で、結局この記事は、ここにスキちゃんが言ってるの書いてあるな。なおノロウイルス対策としてトイレでスマホを使わないことは有効だそうですよ。スキ、うん、ちゃん使っとる？
私はしない。このテレビで言っとったし、
うん、
そもそもなんでトイレに持っていくんかなって思うんだけど、トイレに持っていく人すごい多いらしい。特に若い子。
ああ。要するに女性に多いんじゃないの？
まあ、男性、男子は
持っていっても、男は持っていってもそんないじるあれないもんな。女性はもう座り込むじゃん。座り込むじゃん。
まあね。
うん。
でもトイレに持っていかんでもなんかついてんだね。
つくらしいですよ。トイレでのスマホは控えるようにしましょうね。はい、それでは次の記事、こちらスキちゃんのために用意しましたよ。家電ウォッチにあった記事です。 3G 炊飯途中の煮汁を排出し、ご飯の糖質を 33% オフできる炊飯器ということで、糖質が減らせる炊飯器だそうですよ。ヒロコーポレーションという会社がですね、炊飯途中の煮汁を排出することでご飯の糖質を 33% オフできる炊飯器、糖質 33% オフ炊飯器 HTC-001WH を12月20日に発売します。価格は、
そういう名前なの、
価格はオープンプライス、店頭予想価格は2万4800円前後ということですよ。糖質、まあゼロにはできませんけども3分の1にできるそうですよ。煮汁は本体下部のタンクへ排出され、その後はスチームでご飯を炊き上げます。糖質オフながらふっくらと美味しいご飯が炊けるということで、1号から5号の炊飯に対応しますが、糖質オフ炊飯は1号から3号で行えるということですよ。いいんじゃない、スキちゃん糖質気にするでしょ。
いや私糖質はそんな気にしてない。
あれ気にしてないの
糖質は気にしてないの。
何を気にしてんの。
何も気にしてない。ただあ体重が減らないっていうことだけ。
なるほどね。スキちゃんには響きませんでした。
いや、なんか私 こんなんじゃないと思うよ、その痩せない理由。
そうなの。
おやつ。
はい、それでは最後はこちら、スキちゃんが探してきてくれたニュースです。
あ、最後になっちゃったんですね。
はい、
はい。これはですね、IT ライフハックさん、
そうですね。
綺麗ですね。
うん。
焼いてないから焼けばいいじゃん。てか焼いてないならだ。焼いてないなら焼けばいいじゃん。世界初のインスタント焼きそば専用ホットプレート、焼きペヤングメーカーが登場という記事です。
うん。
ペヤングです。ペヤング。
本当だね。
これはね。ライソンというところが、ペヤングをもっと美味しく食べられる焼きペヤングメーカーを11月26日からクラウドファンディングサービスのレディーフォーでキャンペーンを開始しておられます。商品の出荷は3月頃を予定していて、参考価格は設定抜き2980円。でね、このね、商品の開発に至るところの話が面白いなと思ったんだけど、カップ焼きそばって焼いてないじゃんっていうところから、ペヤングの社員さんの企画で生まれた。
なるほど。
その焼きそば、カップの焼きそばは焼きそばなのに焼いてないっていう矛盾を解決するために、このフライパンで焼く、商品開発で生まれたホットプレート。
これは何なの？普通にペヤングを作ったやつをこのホットプレートで焼けってこと？
ですね、
うん、
作り方が記事の下の方に出ているんですが、まずはペヤングのカップ焼きそばの、普通お湯入れるでちょびっとしか蓋開けないじゃないですか、それをビリビリって全部開けてしまって、でその開けた中の面を、なんかそのホットプレートをちょっと水切るんかな、ちょっとそこがわからんんだけど、
あ、本当だ、先にお湯を入れとくんだね。
そう、うん、でそこに火薬も入れる、
うん、
で下半分がしんなりしてきたら裏返して、で、
うん、
水分が少なくなったらほぐして、水気がなくなるまで炒める。炒め終わったらソースかける、出来上がりみ
たいな。はあ、お湯を捨てるわけじゃないから、あのひたひたに入れるわけじゃないわけだ、水は。
多分ね、そのね、なんか
専用カップがついてるって書いてあるね。
水をかってくれるあれがついてるって書いてあったかな。
うん、あ、
一番美味しくなる水の分量が測れる計量器付き。
はいはいはいはい。
これでね、やると普通はお湯入れて捨ててとかしよったら、お湯入れて3分かな。
うん、いや、うん、3分かな。
ホットプレートを使うと全部で10分、約10分でできるやつペヤング。
うーん、これ2玉入ってるってことは超大盛りに対応してるってことだね。
そうそうそう、大きなカップにも対応できる大きさなんだって、特盛りかな。
4つ入ったやつはダメなんだね。
そこはちょっと分かんないんですけどね。
あの3000キロカロリーぐらいある4つ入ったやつがあるけど、あれはダメなんだな。超大盛り2玉分ってことだね。
どうだ、超大盛りには対応するらしいですよ。
うんうん、なるほど。ちょっと気にはなるな。
そうで、値段もね、2980円だったらそんなに高くないし、
うん、
でとりあえずクラウドファンディングでその2980円っていうやつでやった後、
うん、
ゆくゆくは
市販もするってことか。
うん、そうそう、雑貨店とかでも量販店とかでも販売する予定ってことで。
まあどうせ買うならクラウドファンディングの時に買った方がお安いってことだよな。
かもしれんよね。
うん、
これちょっと良くないですか。
いいね。
で一応商品の名前は、焼きペヤングメーカーです、
うん。
で、焼きペヤングメーカーなんだけど、
うん、
他のカップ焼きそば、
うん、UFO とか。
思うじゃん。
うん、
UFO とか一平ちゃんに関しては、美味しく焼けるとの保証はありません。その日にチャレンジしようと思っている人は自己責任にて挑戦していただきたいということです。
まあまあそういうことになるだろうな。
だってこれペヤングのメーカーの人だけペヤングでやってほしいよね。そりゃ
そりゃそうだろうな。はい、ということで気になる方はレディフォーで、資金援助してみてはいかがでしょうか。今ちょっと地震速報が入りましたけども、茨城県沖マグニチュード 4.6、 最大震度3。
あ、結構関東揺れてますね。
うん、昼間も地震があったんだよな。
あ、そうなんだ。
あれはちょっと場所は違ったかな。はい、ということで以上本編でした。それではエンディングに行きます。
はい。
しもべから毎日配信してる。ポッドキャストの空海IT。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。ありがとう。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、先週の金曜日1774回が上がってからですね、
はい、
お散歩さんがセラミックやハルゲンなど赤外線ヒーターは速攻で暖かくなるけど赤外線が届くヒーターの前しか暖かくなりません。部屋の暖房としてはあまり向いてないと思います。また消費電力が大きいので電子レンジや電気ポットなどと同時に使うとブレーカーが落ちるかもってことですね。
はい、ありがとうございます。結局暖房器具は何か手をつけた？
実はね、ちょっとこのお散歩さんのこのツイートを見とったんですよ、うん、
はいはい、
で買うのをやめました。
オイルヒーターは？
オイルヒーターはもうまず一番にやめて、
うん、
でそのヒーターの前しか温まらんっていうのはもう承知の上なんですけどね、一番気になったのがブレーカー、うんうん、今はねうちの義理の弟が配線してくれて、
うん、
ブレーカー落ちんくなったんだけど、うん、前は、ね、電子レンジとエアコンが一緒についとったらブレーカー
落ちてたな、うん、
それを今配線をエアコン用に引っ張ってくれたんで、
うん、
落ちてないんだけど、
うん、
今度はそのヒーターをもし変えたら
落ちるかも。
その1000ワットとか1200ワットとかっていうのをね、
うん、
つけた時にどないなことになるんだろうと思ったらちょっとね
怖くて、
腰の射程が曲がりました。
そうなのね。
で、まあ、とりあえずエアコンフィルターもきれいにしたし、
うん、
まあ言ってもまだ1回しかつけてないかな、暖房。
まあこたつもあるしな。
そう、基本こたつがあるし、
うん、
まあいいかな
という結論だけね。
悩んじゃまだいるんですよ、
うん、で
いろいろ見よったら、
うん、
見た目が暖炉みたいなヒーターまで見つけちゃって、
うん、
あれおしゃれでいいじゃんってちょっと思ったり。
なるほどね。
ちょっとね止まりましたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ハムトンクさんがあれ
これなんか読んでないかい？
いつ読んだ？でもやってないよ。もしかしてハムトンクさんが同じのに変えてませんこれ？
どうだっけ、なんかこの写真見た記憶あるぞ。
そう、なんか
中国語の写真
書いてあるって話したよね。
うん、で
まあとりあえず、
うん、
ここまで来ちゃったんで読みますけど。一応アップで来てみた台北101、このキーボード何タイプからってことね。
うん、中国語のキーボード、はい、中鼻あれこれ
おかしいな、コイキングも読んだよね。
これ読んだぞ。
でも11月22日金曜日だよ。
あ、だけんそれは読んで23日にも上げてるから、このコイキング焼きの次にこの後だよ。
そうだ、めっちゃ私は23日が赤いから収録もしないつもりで言ったけどしたんだ。
したした。
やーな
ー、ダブってましたね。
失礼失礼。
はい、
11月23日の1775回が上がって、あうちゃんが 聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからジオちゃん、約1年ぶりの口の木村、
この
今は高島市、紅葉見ですかね。
いたね、
枯れ木も若干ありますけどあ、好きだね、この湖とか山とかね、この人、
ね、うん、ありがとうございます。
チュリーちゃんが1774回から1775回拝聴、横須賀ブラジャーは
なんで声小さくなんだ
ちょっと恥ずかしいけど、横須賀といえば米軍基地、神奈川県は他に厚木基地や通信施設など関連施設多数、うん、基地内はアメリカ、年数回フレンドシップで、でフレンドシップデーで、あ、フレンドシップデーか、
シップデー、
ちょっとちょっとちょっといいか、フレンドシップデーで基地に入れます
、はい、ありがとうございます。米軍基地、
へえ、かっこいいね、このジープみたいなやつ。
まあ、島根にはないもんな、米軍基地。
自衛隊はある
よ。あ、自衛隊はね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。再びハムトンコさん、バイクのバッテリーステーション、使用済み入れると、ん？充電、あ、これ、済みじゃなくて、使用剤入れると、充電剤が出てくる。仕込みみたい。
いやいやいや、違う違う、使用済みでしょ。
だって意味がわからんこの、
使用済み、あ、だから使用済みのバッテリーを入れると充電ができてるバッテリーが出てくる仕組みってことでしょ。
あ、そういう意味。
だからバッテリーを交換するってことでしょ、ここで。
使用済み入れるとっていう意味がわからんかった。
あのバイクって書いてあるけど、あれでしょ、電動自転車のことでしょ、これ。
これ日本じゃないでしょ。
そうそう、台北です、台北。あ、ならバイクなのかな、わかんない、バイクか自転車かわかんないけど、
なんか変わったもんですよね。
はい、ありがとうございます。あ、まだあるね。
ちょっと待って、シリちゃんが立ち上がった、ちょっと
アップルミックスで部屋、それからカドシリを探します。
何を探して、
なんか分からんこと言った。ちょっと待って、
うん、
ヘイシリから隠しり、
隠しり、
なんかよく分からんこと言っちゃったけど、すみません。
はい、
ハムトンコスさんが、台湾最終日綺麗に晴れ、なんかベニスみたいって言ったことないけどさ、わらそう、綺麗なんですよ、すごい写真ね、
はい、本当だね。なんかバスクリーン入ってないこれ。
何時にいたの？
観光じゃね？
いいね。
はい。ありがとうございます。
イクラムさんが1775回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからハムトンコさん、無事成田空港に着陸。なんか上空で田園風景が見えると日本に帰ってきた感満載。
はい、ありがとうございます。台湾って田んぼってあんましないのかな、
わかんないですけど、
はい、
成田の方から行ったんだね
ってことはね
ありがとうございます。ヨシアンさんが、鳥取県のカニが200万円で落札、ギネス記録に認定。
あ、初競りの時のやつだな。なんかこれ食べずに、あの、カニの、なんだ、カニっこかんだかなんだかってとこでなんか展示するらしいですよ。
食べずに？
食べずにね。
美味しいだろうね、200枚のカニ。200枚、200枚
の。足一本いくらするんだ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんが、こんにちは。猫のしっぽ280回、キベさんと世界のビールを飲んだ話を配信しました。奇しくもタイミングよく、バレラジ第47回との連動企画になりました。今週もよろしくお願いします。ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。なんか飲み会の席の収録が流れてましたよ。
へぇ
ちなみに、好きちゃん、今これ、キシクモって言った？
キシクモ。
クシクモじゃない？
え、キシクモじゃないの？
クシクモじゃない？
キシクモって。なんでそんなに、何そのガンガン言う感じ。
クシクモじゃない？
ほんと？
キシクモ、クシクモって言うでしょ。
調べてみたら。
くしくもくしくも、
はい、うーちゃんがあれあれ、ここでも桜が咲いている。アーコレードというイギリスで作られた品種だそうです、ってことで、
はい、ありがとうございます。
イギリスで作られた品種、
アーコレード、
それで桜なんだね。
うん、はい、ありがとうございます。あ、スキちゃんもう一遍試されてるよ。
あれ、さっきと同じじゃんこれ。
同じだね。
なんか完全にガンちゃんの嫌がらせとしか思えないですけど、今度こんばんはって書いてあるし。
はい、
はい、シログさんが、いやー、なんとか完成の配信開始ってことで。
F1 ですね。ポッドキャストご苦労様です。
はい、お疲れ様です。ゆーちゃん、プリペイドデータシステムの、
ね、システムじゃないよ、SIM だよ。
プリペイドデータシステムの自販機ですって。秋葉原。
あ、秋葉原で、あ、外人さん向けに売ってるんだ。
データシムって何するの？
あ、だから、あの、通話はできない、データ通信だけができるシム。U モバイルさんのシムですね。
いろんなもんがあるね、わからん。
2ギガが2500円、7日間有効が5000円、15日間有効が4000円。あ、でもこれデータ量が少ないのか。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口さんが、ブラックフライデーとかサイバーマンデーとかは関係ないけど、エアポッツ買いました。なかなか良いです。まあ私の場合着やすいのでニット帽が必着ですけどね、ということです。
はい、ありがとうございます。あ、帽子で上を塞いでしまうってことか、落ちんように。
はあ、もうすぐ新しいの出るかもしれんよ。
そうだね。
どこで買ったの？アップルとか？
アマゾンかアップルか家電量販店かですな。
ね、の先週この3連休すごかったよね、ブラックマンデ
ー。
違う、ブラックマンデーじゃない、
ブラック、ブラックフライデー、
ブラックフライデー。どっから出てきたの、ブラックマンデーって。なぜブラックマンデーって。
サイバーマンデーだよ、サイバーマンデー。
合体した。
合体した。はい、皆さんコメントありがとうございました。土曜日にスキちゃんとファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生を見てきましたけど、 ネタバラしますか？
ダメです。
ちゃいけんだろ。
見てない、見ようと思ったら知らないと思うよ。
まだしちゃまずいわな。
私が一つね、
うん、
今回の映画鑑賞で感動したことを言ってもいいか？
いいよ。
みっちゃんはいつも映画を見るときに、
うん、
エビのフリッターを頼むんですね。
ああ、そうそうそうそう。
で、私はポップコーンとかだったんだけど、今まで。今回はフライドポテトにしたいよね。
そうですね。
で、じゃあ飲み物何にするっていうときに、私、いつもカップで頼んでも、半分飲むか飲まんか。で、捨てるよね。で、もったいないなぁと思って、で、今回、ミネラルウォーターにしたんですよ。
うん。
そしたらね、そのミネラルウォーターのラベルっていうのかな。
ああ、ラベル。うん。
それがね、映画が始まる前に、ピーポーピーポーが頭をかぶった人が出てくるじゃんの、今、ソフトバンク
の。盗撮防止の。
うん。ピーポーピーポー男がついてるんです、ラベルに。ゴーモア映画鑑賞って。
ノーモア映画泥棒でしょ。
でもこれゴーモアなん、お店は。
あ、ゴーモアか。はぁはぁはぁはぁ。
もっと映画鑑賞に行こうってことだと思
って。うんうんうん。
でも反対にはノーモア映画泥棒もついてます。
ああ、なるほどね。
で、そのペットボトル持って帰ってきて、机の上置いてるんですよね。
うん。
今までこんなあるんだって知らんかったもんで、ちょっと紹介。映画のことじゃなくて。
まあ映画館限定なんだろうな。
そうだよね。
うん。
でも映画のストーリーは話しちゃいけん。まだ始まったばっかりなんでね。
まだ。
1より相当面白かった。
ああ、確かにね。ただこれも1見てないと2につながるかな。2だけポンと見たら。
そうだね。
ちょっと話がつながらないとこあるよな。
見とっても、しばらく思い出せんかったもん。うん、どういうことかいなと思って、最初見とって、だんだん1のことを思い出してきて。
うん。
だけど寸前に見ていったらいいよね。
ああ、確かにね。
で、可能なら、
今週やるんじゃなかったっけ、金曜ロードショ
ー。あ、そうなの？
確か。
見てくれ。
今週の金曜日、一作目やるはずだから、それ見てから、その週末に映画館行くと、話が分かりやすいかも。
私は行った後に見ようかな、じゃ
あ。あ、それでもいいと思うよ。
で、ケチったんだけど、
うん。
今から行かれる人には 3D で見てほしい。
ああ、
あれ、今回の映画は 3D ありだと思ったね。
そうだね。
多くは語りませんが。
はい、ということで、すきちゃんおすすめで 3D で、
はい、ぜひ
IMAX で見てもいいかもね。IMAX。
IMAX って何？
あ、この辺にないけどね。多分広島まで出ないとないかな。IMAX シアター。
どういうもの？
横幅が広い。スクリーンがね。
なんかね、私、都会の映画館で見てみたい、その、あるでしょ、映画に合わせて椅子が揺れたりするような映画館。
はいはい、あ、
そういうとこ行って見てみたい、映画を。
そのとこ行ったら、すきちゃんわわわわわわわわわわ言うから。
それはまた映画じゃないの。ちょっと見てみたい、その同じ人間として。
人間として
その何、そういうのを味わわんのが当たり前の田舎者になりたくない。
まあ機会があれば。
あるある、機会は来るものです。
はい、以上
空海 IT ニュース1776回11月28日でした。お届けしたのは、
今毎日が結構楽しいスピちゃんと
どういうこと、ナミちゃんでした。それではまた明日三四
ダ
ダモノダンダ、どういうこと、
なんで、
いやいやいや
楽しいよ、
楽しいの、
人生エンジョイしてますから。
なるほど、
明日も頑張るぞ。
頑張るぞ。
頑張れよ。
Coming IT News.